サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。うちの息子なんですけどね、ようやくこう社会人になりまして、この4月から働き始めてるんですが、愛媛県の松山市でね働いておりまして、だいぶと遠いんですよ。で、そんな遠いところやったりするから、気になるものとは言うものの、ちょっとこれなかなか行きにくいなというふうに思っておるんですが、このぶどうの時期やったりするからね、なかなか僕も1日丸々開けてしまうとかっていうことはできひんなーいうということで、いけませんなーというとこやったりするんですけど、やっぱ母はすごいね、遠くても行くね。片道4時間かかるんですよ、車で。で、それはもうノー休憩ね、休憩せえへんかったらいうということですけど、でこれ休憩していきよったら5時間は優にかかればな。でそんな場所にあるんですけれども、この間行ってきます言うて一人でね行きました。危ないね。ほんでもすごいなというふうに思うんですけど、すごく向こうでのね、松山市での様子を、楽しい様子をね、いろいろと写真に撮って LINE で送ってきてくれたりいうということでね、すごいええなというふうに思いましたが、松山市ですね。松山市言うたら何があんのかいな言うていうふうに思ったりしますが、やっぱ松山、愛媛言うたら坊ちゃんやね。夏目漱石の小説坊ちゃんいうのがありません。坊ちゃん言うたら、これ夏目漱石が明治28年だそうですね、1895年に松山中学校に赴任した際の経験をもとに、書きました小説ということになります。東京から赴任してきた数学教師の坊ちゃんの騒動を描いたもので、でそこからこう松山には坊ちゃん列車とか坊ちゃん団子とかね、小説にちなんだ名物がたくさんあるということです。であと愛媛県言うたら何があるって言ったら、以前にこちらのミキホースランドパークでもね、国体が、愛媛国体が行われましたでしょ。馬術競技はよくこのミキホースランドパークが、使用されるということが多いんですけれどもね、県をまたいでこちらでこう開催をされますが、その時にもこう人気を博したのは何やったかって言ったら、みかんジュースですね。オレンジジュースね。でしかもこう蛇口をひねったらみかんジュースが出てくるっていうのが、あれがもうやっぱりなんていうの、すごい印象に残ってるんですけども、この度行ってきて、で、動画でも送ってきてくれたんですけども、蛇口ひねったらみかんジュースが出てくるっていうのが、そこでやっぱりあるんですってね、いうということで、すごいなんかこう楽しそうな雰囲気っていうのが味わえましたけれども、僕もこのみかんジュース欲しいなあいうていうふうに思って、お土産でこれは絶対みかんジュース買うてってくれるなというふうに思ってたんですが、ないとないというてことで、お土産はって言いたかったんですけど、何言うとんの、無事に帰ってきたんが何よりものお土産や、それはあなたが言うことですかとかっていうふうに思いましたけどもね。遠いところではありますけれども、そうやってこう一つね、旅行先が、定期的に行ける旅行先ができたのかなというふうに思いますと、喜ばしいことなんかなというふうにも思ったりもします。僕も向こうに行ってね、みかんジュース飲んでみたいなというふうに思いますよね。それとともに、やっぱり向こうがみかんであるのが、こっちはね、三木市はもうぶどう湯ということになりますからね。出た、ぶどう出た。はい、蛇口をひねったらぶどうジュースが出てくるなんていうのもね、あったらいいかなというふうに思ったりしますけど、皆さんいかが思われます。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。 この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。さあ新年度に入りましてからもう5月ですね。で5月ももうこれ何第2週目になったのか第3週目か、そやね第3週目やいうということやから、まあもう真ん中いうということやもんね。まあぶどうもだいぶ成長してきましてね、まあこれから本当に繁忙期いうていうことになるので、なかなかちょっとこう外に出かけることもできずいうていうようなことやったりするんですけども、さあもうねいよいよジベレリン処理のね、日程が気になるとこやなというふうなことを思ったりする、まあ、そんなこうドキドキする時期に、差し掛かってまいりました。まあ、去年と今年というて言うたらもうやっぱりこう、経験則いうというのは経験はね嘘をつかへんないうというふうに思いますね。何をそんな偉そうなことを言うとんねんというふうなねことを言われますけどね、まあこれはもうあくまでもこう作業的に体が慣れてるか慣れてへんかいうというだけのことですよ。そんなもまだまだスキルがアップしてるとかっていうようなそんなことではないですけど、体の使い方がねだいぶ慣れてきたなあいうていうようなことだったりしますね。もうほんま最初の年なんかああいうって言ったら、まあ時間も長く感じるし、なんていうかな、この作業自体がすっごく朝始まってお昼までいうのも長いし、お昼からねえもう日が暮れるまで言うというのも長いなあいうというふうに思ってましたけど、まあ、どんどんとこうね進めることができてますんで、あるいはもう自分の段取りでね、どんどんとこう調整していくことができるようになってるっていうのは、まあ偉いもんやなというふうに我ながらこう感心したりするわけなんですけどね。まあそんな中にあって、まあやっぱこのラジオの仕事を言うというのはずっとこう続けてるわけなんですけども、まあ楽しいですね。やっぱこうね、まあ気分転換もやっぱり大事やなというふうに思ったりするんですけど、まあ一緒にブドウのお手伝いに来てくださる方からしたら、いやずっと喋っとんで、言って言うて言われそうですよもうラジオ あなたはラジオで喋ってるだけじゃないですよと、作業しながらずっと喋ってますからね、まあな饒舌になりますわまあそれはさっと聞きまして、まあそういう武道でちょっと手が離せないなとも言いながら、やっぱりこのラジオ好きやから、でやっぱりこのラジオにはいろんなお客さんであったりとかね、来ていただきたいなというふうに思ったりもしますので、去年一昨年からかな、ずっとこう引き続き、まあ、高校生たちと一緒にね、なんだかんだとイベントにしてもそう、ラジオにしてもそう、いろいろとこうおしゃべりをさせていただくということをしてるんですが、まあ、その中に、まあ、今年からはこう三木総合高校いうということでね、1年生がこう入ってきておりますけれども、まあ、まだその三木東高校は2年生3年生おられますんで、三木東三木総合高校というね、まあ、2つのこう名前をくっつけておりますけれども、まあ、そちらにこう、ね、演劇部がありまして、でまあ、演劇部の、ね、先生とも仲良しなんで、お話をさせていただきました。でまあ、演劇部の中で、まあ、過去2年なんですけども、しじみ会の、ね、サロンがありましてね、はい、おじいちゃんおばあちゃんたちがを集めてかな、集めてね、で月に1回そこでこうサロンが行われるというものなんですけども、まあ、そこでねまた交流会いうということでさせてもらえませんかいうということでねお話をさせていただいたところ、まあ、快諾してくれたというようなそんなことやったりするんです。まあ、なかなか、平日に開催されるもんですからね、そのサロンがね、だからそれをやろうと思ったらやっぱりこう夏休みでないといけないということになるんですけども、まあ、夏休み返上してね、来てくれるというふうになっております。楽しみですね。まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちもこれ3年目いうということになったら、あまた来てくれたありがとういうというそういう気持ちも出てくるんじゃないかなというふうに思いますよね。さてさて、まあ、そんな中で、 まあ、こちらでね、まあ、三木市のにありますその行政情報というのも、少しご案内しておきたいなというふうに思うんですが、このサロンを開催するにあたって、ふれあいサロン活動に補助金を交付というものがあります。ぜひね、これはご活用いただきたいところですよね。で、まあ、今まで活用してたんだけども、実はこう、何?申し込み期限が切れてたなんていうようなね、そんなこともあったりしますからね。ぜひとも忘れないように、まあ、ここでもね、周知をさせていただけたらなというふうに思います。高齢者、障害のある方などが地域で生き生きと過ごせるよう、地域住民が運営するサロン活動に対して経費の一部を補助するというものです。対象は5名以上で構成され、市内在住の方が半数以上であること、地域の集会所や公民館などで高齢者や障害のある方などに向けた活動を月1回以上、おおむね2時間以上実施しておることなど、市が定めるすべての要件を満たすことというものですね。で、補助額というのがありまして、で基礎補助額が年上限4万8000円です。これは大きいですよね。あるかないかっていうので、このね、活動が行えるか行えないのかっていうのもだいぶ変わってくるんじゃないかなというふうに思いますからね、ぜひともご活用ください。でこれにね、利用者数加算いうというのがあります。10人から20人未満ですと月に500円、でこれが20人以上になりますと月に1000円ですって。でさらに開催回数加算というのがあって、これは月3回以上ですと、月に500円上乗せということになります。さあ、受付期限、はい、いつかと言いますと6月30日月曜日です。6月30日、まだまあまあこれ5月の、ね、半ばに放送をさせていただいておりますので、まだ、日程はあるなというようなことですけれどもね、もうすぐですよ。6月30日が申し込み期限ということになっております。さて、申請方法ですけれども、市役所3階福祉課、横川支所健康福祉課、各市立公民館、市民活動センター、あるいは三木市ホームページにございます申請書類を窓口へ提出していただきますようにお願いいたします。詳しいお問い合わせ、申請先は三木市福祉課です。ぜひともね、お忘れにならないようになさってくださいね。さあ、もう一つ、これも遠い、話なんですけど、ミッキー夏祭り2025ですね。この出展者募集いうというのが今されております。で、これは5月の30日金曜日までいうというのが申し込み期限ですんでね、ぜひともこれに出展したいなと言われる方々はね、お忘れないようになさってくださいね。今年のミッキー夏祭りはと言いますと、8月23日土曜日、午後4時から開催をされます。雨天は中止、順延ありません。場所は三木総合防災公園です。この出展者の募集の対象はと言いますと、丸1番市内の団体、丸2番北播磨地域の商工会議所商工会に所属している県内の団体で、丸1番申し上げました市内の団体が優先されます。費用は市内団体が一区画2万5千円、市外の団体が3万円ということです。でこちら詳しいお問い合わせにつきましては、三木市市民共同課ミッキー夏祭り実行委員会までお願いをいたします。そろそろお時間です。今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。